ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは東京パラリンピック2020陸上ユニバーサルリレー銅メダリストで名古屋学院大学4年生の大島健吾選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、来ていただいてありがとうございます。
いえいえ、
ものすごく日に焼けてますね。
あ、そうですね、もっともっと黒くなりますね。
ねえ、はい、本当ですね。どうでした、初めてのパラリンピック。
わあ、すごい楽しくて、
ええ、
でも悔しい結果にはなったんですけど、
や
っぱ次にこう生かせるような大会になったので、
うん、
すごい楽しく終えることができました。
そうですね、あの 100m ね、多分一番こう 100m で行くかなと思っていたんですけど、はい、ユニバーサルリレーと200で決勝に乗って、でユニバーサルリレーは銅メダルですもんね。
そうですね、100を一番気持ち入れてやったんですけど、まあ、リレーで引っ張られてリレーもまあ、頑張っていたので、よかったなと思います。
はい、ちょっとじっくり伺いますが、まず私プレゼント持ってきました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
何だって思いますか。
見てい
い
ですか。
はい。
おほほ、よっちゃんですね。
そうです。
しかもハロウィンのやつだ。
そうなんです。駄菓子のよっちゃんが好きなんですよね。
そうですね。よっちゃんが好きってわけでもないんですけど、学童の子供がよっちゃんが好きで。
だからよっちゃんって呼ばれてるんだ。ね、
はい、ね、あだ名を考えるときにもうみんな詰まっちゃって、
ええ、
誰かがよっちゃん食べたいって言ったからよっちゃんでいいやってなった感じですね、僕は。
でよっちゃんって呼ばれてるんですよね。
あ、そう
です。ね、はい、瀬戸市 の、 あの学童で、仲良し学童でアルバイトをしていて、は
い、
じゃあ子供たちと一緒にぜひ
ありがとうございます。
はい、食べてください。はい、まあ最初 100mT64 クラスですね、はい、で、決まったのが、出場できるって決まったのが今年なんですよね。
そうですね、はい、今年のいつだったかな、あんま覚えてないけど、
ええ、
まあ、1、2ヶ月前じゃないかなと思いますね。
あ、でもじゃあギリギリに選考レースで、
はい、そうですね、ずっと誰が出るか分かんない中のレースで決まりました、
ええ、その前に出れるかなっていうのはあって、
まあ誰が出てもおかしくないから、この大会で勝った人がだいぶ有利になるよっていうのがあって、
ええ、
まあ、そこで勝ったから大丈夫かなと思ったけど、まだ分かんない、そんな感じでしたね。
ドキドキだったんですね、はい、なんか私が見た映像で、まあ大島選手が一着で駆け抜けて、でギャラリーが、え、大島大島ってこう叫んでた映像を見ましたけど、
あれは初めて優勝した時なんかな。で、僕も1位になれるとは思ってなくて、なんかそのままあなっちゃったって感じでしたね、あの時は。だからみんなもびっくりしてたんだなと。
うん、ね、で、まあ、結果100メートルとユニバーサルリレーだけと思ってたら200もだったんですね、
う
ん、
そうだね、200も出れるって言われて、うん、とりあえずいろいろ出たかったので、
はい、
出ようということで、
ね、で監督さんも喜んでらっしゃいましたよね、名古屋学院の。
そう、ね、
松田監督ですか、はい、部長、はい、
先生には本当にお世話になったんで、まず出れたっていうところでちょっと良かったなと思って、私メダルを取れて良かったなとも思いましたね。
本当ですね、こう帰ってきて皆さんにあの大学でね、
はい、
メダルを見せた時はどんな感じでした？
なんかすごい喜んでたけど恐れ多いって感じでしたね。触りたくないみたいな、そんな感じだったんですけど、学童の子供とかもガシって掴んで、これで振り回してるから、
はい、
だから、あ、そんなもんなんかなと思いましたね。
なるほど。え、今日メダルは？
あ、持ってきてます。
あ、持ってき、ありがとうございます。じゃあメダルを後でちょっとかけたとこも写真を、はい、ちょっと触るのは恐れ多い感じですけども。
いえいえ、しっかり触ってください。
あ、ちゃんとこう丸いオリンピックのマークが入った黒い、こ、すっごい重たいんですね。
もうだいぶ傷傷なんですけど。
ちょっとケースも初めて見ました。これ触っていいですか？
あ、大丈夫です。
本当に重いんですね。
そうですね、僕もかけられた時重たいなと思いましたね。
これなんか獲得したばかりですけど傷がいっぱいみんなに触ってもらったんですか。
はい、そうですね、基本的に。
東京2020と赤いこのリボンで、マークパラリンピックのね、この3本の、はい、赤と緑、あ、青と緑の、はい、これマークで、パラリンピックのマークですけど、で裏にオリンピックの、すごいですね。じゃあ後でちょっとこれかけてくださいね。はい、うわ、触らせていただきました、ありがとうございます。はい、そう、実は大学に入って初めて陸上を始めたんですよね。はい、そうですね。そう、左足首から
下がなくて生まれつき、
生まれた時からなくて、はい、で高校の時にラグビーを、
そうですね、ラグビーをやりました。
もともとじゃあ子どもの頃からスポーツマン。
そうですね、スポーツ、体動かすことは好きだったんですけど、あんまりスポーツマンっていうほど登り込んではいなかったなとは思いますね。
でも義足って、うち上の子にね障害があって、こう、はい、補装靴で、はいはいはい、矯正靴なんですけど、うん、結構なかなか年数経たないと作れなくて、でも子どもの頃って足がどんどんどんどん大きくなるじゃないですか。はいはい、そうですね、義足はもうしょっちゅうしょっちゅう変えてたんですか。
ちっちゃい頃はもう1年に1回ぐらい作り変えて、立てる前からもうハイハイの時から履いていて、1年に1回ぐらいのペースで、高校ぐらいからあんまりもう成長しなくなったんで、ペースは減ったんですけど、そこから変えてるっていうような感じでしたね。
だからね、まあ、義足はもう本当に歩き出した頃から履いているので、はい、多分慣れていると思うんですけど、はい、この陸上のこう板羽義足ってちょっと特別ですもんね。
う
ん、
そうですね、やっぱり今までこう生活用義足でやってきたんですけど、こう反発が返ってこないんですよ。なんでそれをでもうまく速く走れるようにっていうような走り方、若干変な走り方だっていうのがずっと染みついてきちゃってて、で左の義足、競技用義足履いてビョーンって返ってきた時に、なんか使ってない筋肉が急に動かされて、
はい、
最初なんか足痛くなったりとかしたんですけど、それからこう直していくのが楽しいなと思って、しばらくやってましたね。
はあ、でどんどんどんどん記録も伸びてきたんですか。は
い、そうですね、やっぱり最初の方は義足がどういう形にした方がいいのかっていうのもイメージも分かんないし、全部、一番最初はもうお任せでやってもらってたんですけど、やっぱり僕が走るわけですし、僕の足に合わせて僕の力の入れ方によって出てくるので、そういうのがなんとなく分かるようになってきてから、ちょっとずつ記録が伸びてきて、マサ先生としっかり関わらせてもらうようになってから、はい、そういうのがいろいろ分かるようになってきて、記録も自然にちょっとずつ上がってきたかなと思います。
これ松田先生にとっても多分義足のこう部員というのは初めてですもんね。
う
ん、
そうですね、だからやっぱりこの、まあ、義足っていう特殊なんですけど、やっぱりそこは陸上をベースに、陸上の基礎的なことは分かるようにしよう、で僕もそれが大事だなと思ってたので、陸上をまず知るっていう段階を今ずっとやっていって、でもやっぱパラの舞台で思ったのは、道具を使うっていうスポーツだから、ちょっとそこからなんかこう、なんだろうな、そういう道具を使うような動きっていうのも大事だなとも思ったり、まあでも、まあ、今のところはまだ陸上のずっと知る期間を行ってるなとは思います。
まあ、どんどん多分記録も伸びますね。
そうですね、まだまだ止まりたくないなとは思ってます。
そうですね、でメールをいただいてるんですけど、はい、サンライズ瀬戸のこうちゃん、大島健吾選手、こんにちは。テレビでパラリンピックの100メートル200メートルユニバーサルリレー見ました。ユニバーサルリレー銅メダル獲得おめでとうございます。西高名古屋学院大学の OB、 そして瀬戸市民としてとても嬉しいです。200メートルの時に解説の方が、大島健吾選手は左足が義足なので右が義足の選手よりも大変だと言ってみえました。どういうことでしょう。また陸上競技でも大変だと思いますが、ラグビーで大変だったところは何でしたか。
はい、
そうですね、両方義足の方もいましたよね。はい、
そうですね、200メートルだとこうカーブを走るんですけど、その時に外側が足だとその足でビョーンって飛びながら行ける、 でもうちだとそこで内側でピョンって飛んじゃうともうレーン出ちゃうので、
あ、
だからそれで抑える必要があるのかなとは思うんですけど、まあでもそんなに大差ないのかなとも僕は思ってますし、うん、どっちにもどっちでもいい良さがあると思うので、まあ僕が右足が義足だったことがないので何とも言えないんですけど、そうです
ね、解説の方はすごく言ってましたね、はい、確かに右足義足と左足義足ととか両方とっていうこと、正直
まあそんな関係ないんじゃないのかなとは思ってますね、
まあ、自分にとってはそんな関係ないと。であとラグビーで大変だったこと、
ラグビーの時は、まあ、生活用義足で走ってたんですけど、まあ、それしか知らなかったから、もう特に何も大変だなとは思ってなかったんですよね、でずっとやってきてその中で頑張ってしっかりやったっていう自信は あるんですけど、うん、今この競技用義足でピョーンと跳ねる感覚を分かっちゃったら、なんかこう同じ走るメニューでも、多分すごい楽にできたんだろうなっていうのはすごい感じますね。でやっぱりこうボールに追いつくまでにしっかり走って、でそこから続いてからいろいろ考える、でそこの体力を使っちゃってたので、今競技用義足でラグビーやれるってなったらもう追いつくことはできるから、その頭がなんか余裕が残ってるんだろうなと思って、
あのバネのような、はい、あの義足でラグビーをやるってことはできるんですか？
はやっぱりその怪我しちゃうので相手の選手が、ね、僕の生活用義足でもちょっとギリギリだったんじゃないのかな、
うん、
僕が怪我するというより相手が怪我しちゃうんじゃないかと思ってたぐらいなので、
どこのポジションだったんでした
っけ？フランカーっていう、
リーチマイケル、
そう
姫のナンバー8、あんな感じの、
そうですね、はい、一番走って一番タックルするようなポジションで、
だから足も速くなくちゃいけないし、はい、力もなくちゃいけないしっていう、ちょっと花形的な感じですね。
花形かは分かんないけど、僕は一番合ってたなと思ってすごい楽しくできました。
そうなんですね。そしてもう一つですね、大島選手の出演すごく嬉しいです。娘も息子も瀬戸西高校出身です。偉大な後輩がいて誇りです。今回はテレビでパラリンピックを初めて見ました。感動で胸がいっぱいになりました。3年後のパリも頑張ってくださいね。ずっと応援しています。クーママよりということでいただきましたが、結構初めてパラリンピックを見たっていう人も今回多かったみたいですね、
はいはい、そうですね。やっぱりこのオリンピックより見る機会が少ないんじゃないのかなと思いますし、うん、こう僕の周りでも初めて見てなんか意外と面白いねって言ってくれる方が多かったので、やっぱりそういう感じで見てもらうきっかけになったんだったら嬉しいなと思いますね、
はい、そうなんです。で、まあ、陸上部に入った、陸上を始めたっていうのが高校時代の正道監督のおかげなんですよね。
はい、正道先生がなんか突然このチラシみたいのを持ってきてくれて、パラリンピック選手発掘会っていう紙を見せてくれて、行ったらどうだって言われて、あ行きますって言ったら連れてってくれて、でそこで義足を履いたりとかできるよっていうのを初めて知って、そこからやってみようと思ったんですけど、大学からラグビー楽しかったんですその時は、ラグビー終わって大学からやりますっていう約束して、そっからですね。
じゃあですね、あのちょっと正道先生にお話を聞いているんですけども、実はちょっとあの用意ができたら聞いていただきましょうか。はい、こちらです。
すごい。
さあ、それではお話をお伺いします。瀬戸西高校の先生、ラグビー部の監督、正道則夫先生です。大島選手よかったですね。
はい、本当に、まあ、パラリンピックに出場できたことが本当にすごいなと思ったんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、もうメダルも取れたということで、もう本当に良かったですね、はいはい、
メダルを取った瞬間は先生は見てました？
瞬間は見られずにタイムラグがあって、映像を見たのは夜のデイリーなんかハイライトとか、そういうところで見ました、
でももう学校中大騒ぎだったんじゃないですか？
そうですね、次の日は、はい、大騒ぎでしたね、まあ、メダルを取るとは誰も思ってなかったので、はい、
ね、で、まあ、みんなも生徒さんもその前にねこう行きますという時に私もお邪魔したんですけど、もう僕誇りですという感じで生徒さんみんな言われてたんですが、実際もうメダルを取ってみんなに見せてくれたんですよね。
そうですね、水曜日、今週水曜日に来てくれて、まあ、激励をしてあげたというかしてもらったので、まあ、報告ということで、オレンジ のジャパンのジャージを着て、はい、メダルをぶら下げて、全校生徒の前で披露すると報告するということをしました。
はい、皆さんどんな感じでした？
すごい喜んでましたね、みんな。まあ、写真撮ったりサインもらったりっていうこともやって、まあ、メダルも首にかけたり触らせてもらったりっていうことで、興奮状態でしたね。
もちろん先生も触りました、
はい、メダルは、はい、触りましたけども、はいはい、重かったですね。
重いですよね。そして、まあ、高校時代はラグビー部で活躍されてたということですが、正道監督の勧めで陸上を始めたそうですが。
そうですね、まあ、勧めたということでもないんですけれども、まあ、発掘事業があるっていうことで、大島君にちょっとこれに行ってみるかっていう声をかけて、声をかけたらやってみますっていう返事だったので、連れていくっていうようなことになりました。
まさに今の大島健吾選手の生みの親ということですね。
まあ初めの頃は冗談で、まあ、メダリストになったら俺がすごいやつになるなとか、まあ、適当なこと言ってたんですけども、本当に冗談で言ってたことが現実になってしまってちょっと戸惑ってますけども、本当にびっくりします。
はい、そして、まあ、記録はねまだまだ伸びてますので3年後のパリが楽しみですが。
そうですね、本人もずっと自己ベスト出してもタイムが良くないと全然喜ばずに、まあ、あくまでも10秒台を目指すっていうようなことで、ずっと言ってますのでね、楽しみですね。
はい、それでは大島健吾選手にメッセージをお願いします。
まあ、これまで通り、しっかり自分で自分の考えたことをしっかり練習して、まあ、パフォーマンスを発揮する部分については今回しっかりいつも通りの力が出せたので、まあ、今後の大きな大会でも出せるんじゃないかなというふうに期待してますので、ぜひ次の大会100メートルで決勝に残るっていうことを実現してもらいたいです。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いい先生ですね。
懐かしいなって思うけど、まあ、最近あったなと思う。
報告にね行かれて、また12月にも公演に ね、はい、ね、私も行かせていただきますのでお願いします。そう、まあ、ユニバーサルリレーが今年は、初めてなんですね、今大会、はい、これ練習をずっとしてきたんですか？
そうですね、何年か前から練習をしてきてたみたい で、で僕はその記録が急に伸びたので、そこからこう入れてもらえるようになって。
だって一人ですもんね、この第二走者は。
そうですね、その中でこういろいろ高め合って今やっと出れたなっていう感じですね。
でもこうタッチじゃないですか、はい、バトンじゃなくて、はい、でまたその難しいですかね、視覚障害の方から伴走者からまあタッチされて、
はい、そうですね、大学でバトンもやってるんですけど、まあ、タッチの方が簡単ですね。だから
逆によ
かったなと思いますね。
でもあそこで中国はそのタッチのとこでちょっと視覚に、はい、
そうですね、タッチのところとちょっと引っ張っちゃった、
伴走者が、
はい、そうですね、っていうところで失格になったとは聞いてるんですけど、まあアメリカがすごいこの急にどんどんレベルを上げてきたから焦っちゃったんじゃないのかなとも思いますし、
なるほどね。あれはでもダメだったなと思ったらその直後、はい、 メダルっていうことで。
そうですね、やっぱりこの形としてみんなに報告するときにメダルがあってほしかったので、すごいメダルが欲しいな。でも自分の実力的にはまあちょっとだいぶ厳しいけど、なんとかしてでもっていうような気持ちでずっと大会に臨んでいたので、その中で決勝進んで一人でも倒せればメダルにっていうの中で負けてしまって、すごい悔しいなと思ったけど、これなんかこう繰り上がってメダルってなんかわけわかんなくなってきて
でも、ね、でも嬉しかったですよね。
はい、
ね、200も決勝にちょっとダメかなと思ったら決勝に乗れて、は
い、そうですね、本当に運がいい大会で、繰り上がって繰り上がっての大会でしたね、今年、ね、今回。
でもどうですか、世界の壁って熱いなと思ったけど意外にいけるんじゃないかなって。
そうですね、やっぱりこのやっぱり僕より長い歴できちっとやってるなっていうのがより感じましたし、なんか外国の体の違いっていうよりは、やっぱりやるべきことをきちっとやってるなと感じた大会だったので、まあ、僕もそこをしっかりやっていって、でも今回の大会で僕は僕の武器っていうものも見つかりましたし、そこをうまくこうバランスを取りながらやっていければいいなと思えたので、だから、まあ、やっていくしかないかなっていう感じでした ね、
はい、ね、瀬戸西高校にも貼ってあった名古屋学院のポスターが大島選手が走ってて、はい、なせばなるっていう、はい、あれは座右の銘、
あれは瀬戸西のラグビー部の T シャツの背中になせばなるって書いてあって、
あ、なるほど、
なんとなく気に入ってるので、まあ、これでって感じなんですけど、
ラグビー部、うち息子もねラグビー部だったんです、書いてありますね確か。
あ、そうですね、
いろいろね、じゃあもう今まで何でもやればなんとかなるっていう、
やっぱり自分が本当にそれが好きでとかなりたいっていう気持ちが強ければ、そのままやっていけばなる、なれない、なれるにしろ、絶対いい結果っていうのは返ってくると思うし、それは絶対財産になるとは思っているので、だから僕はそうですね、大事にしたいなと思いますね、そういうの、はい、
だって清涼小学校の時はまたスポーツいろいろやってたんですよね、はい、
そうですね、サッカーと水泳を、
で水野中学で卓球、
卓球ですね、
ね、瀬戸西でラグビーと、
そうですね、
ね、まあ、多分こう大島選手にとっては初めからこう足首から下がないので、はい、うん、多分何が不便って聞かれても、
そうですね、何とも思わないです、何もないというか、そんな何もないけどなと思いますね。
三つ子ちゃんなんですもんね、
はい、そうですね、
それもなんか良かったかもしれないですね、
そうですね、やっぱりなんか一人こうとかだと、なんかいろいろやってあげようかなとか、そういうのやっちゃダメだよとかってなっちゃうのかなとも思うので、兄弟といろいろ楽しくできているのでよかったかなと思いますね、
で今学童で子供たちがまあよっちゃんよっちゃんと慕ってくれてるっていうことですけども、どうですか子供たちと接する時間、
子供たちが慕ってるっていうよりは僕が一緒に遊びに行ってもらってるみたいなそんな感じで、
大好きなんですよね、
そうですね、やっぱり一緒に体を動かすのが好きで、でもなんかこう大きくなるにつれサッカーとか鬼ごっことかを全力でしなくなっちゃうじゃないですか、でも僕はまだまだそれがしたいなと思っているので、なんか小学生と一緒に遊んでてむちゃくちゃ楽に楽しく過ごして、しかもお給料ももらえる、むちゃくちゃ楽だなと思うすごい楽しいなと思った、
ね、だってもう就職ですよね今度、
そうですね、はい、
進路は、
進路はまだ決めてなくて、まあ、これから決めていくんですけど、やっぱり陸上が最優先でできるような、まあ、決め方をしたいなと思ってます。
陸上ね、仕事の中でやらせてもらって、なんかスポンサーさんのようになってもらってっていうところが、
そうです ね、
ね、
そういう形だといいかなとは思います ね、
ね、もし例えば大島選手がいてもこう分からないじゃないですか、義足っていうことが、これ、全然抵抗ないんですか、こう見せるというか、
まあ、見せること全然抵抗ないですね、むしろこの 今の生活用義足って、うん、まあ、人間の足に近いような感じで作るんですよね、色とかも肌色にして、
はい、
足の形もまあ普通の足の形っぽく、まあ、靴を履かせるためとかそれがやるとまあ不便がないからっていうのは分かるんですけど、なんかもうちょっと面白い義足作っちゃってもいいのかな、義手とか、なんかせっかくないんだからなかったものをなんかあった時に戻そうってするんじゃなくて、ないからなんかすごいかっこいい、めちゃくちゃ光ってる何かつければいいかなとか思うし、だから、うん、そんな抵抗とかじゃなくてむしろないからいろいろできるのになとは思ってますね。
隠すことじゃないよなっていうことですかね、はい、うん、それでもいい発想かもしれませんね。
そうですかね、あんまりまあわかんないですけど、まあいろいろありますし、まあいいと思うんですけど、僕だったらいろいろこうやるなみたいなのはたくさんありますね。
じゃあどうでしょう、あの大島選手にとって、
はい、
このオリンピックってな、パラリンピック何でした、オリンピックパラリンピック、
なんだろうな、パラリンピック、なんか僕が本当最終的なゴールっていうのは、普通のところに混じって普通のトップレベルでやっていくっていうのが最終的な目標で、まあそれにはほど遠い、今のほど遠い記録なんですけど、やっぱりその中でもいろいろみんなに応援してもらっていろんな人の力を借りてできているので、それに対してこう結果としてなんかこう恩を返せるかなっていうか、何かこう報告ができるいい機会だなとは思いますね。
そうですね。どうですか、選手村とかもいたんですよね、はい、こういろんな人と触れ合って、まあ競技以外の陸上界じゃない人とかも、あえてこうつながれたとか、
そうですね、なんかこうやっぱ英語喋りたいなと思いましたね。でも、まあ、いろんな人を見ててやっぱきちっと強い人はきちっとやってるなとも思いましたし、なんかこう話してて面白いなっていう人の出会いだったりとか、なんかこう陸上に関してしっかりやってるなとか、いろんな選手見て思ったので、やっぱそういう面に関しては本当にたくさんいいこと、次につながるいいことを得れた大会だなと思いますね。
ね、次というと3年後、もう3年後ってあっという間ですね。
そうですね、ちょっと期間が短いんですけど、まあ、しっかりやまあ冷静に早足でやっていければなと思いますね。
これだからやっぱり義足もいい出会いというか、はい、このまあ板羽義足って私は呼んじゃうんですけど、はい、それもありますよね。
そうですね、やっぱりこの海外の選手の義足と僕の組み立て方っていうのが結構ずれていて、でそれで中盤の伸びっていうの差が出てるなっていうのは今回思ったんですけど、まあ、今ボチックの義足は、まあ、前半にこうスタートしやすいような義足、でもその中で、でも僕の自己ベストが11秒19なんですけど、そこまでしっかり上げれてるってことは、そこのバランスをしっかりやってあげれば両方ともいい感じでスタートもよくそのまま伸びて走ってくれるんじゃないのかなとも思っているので、やっぱそういうのを一個一個いろいろ試しながらやっていくっていうのが今回すごい楽しいなと思うポイントなので、そこを一歩一歩義手造形さんと協力してやっていければなと思います。
そう、200のスタートとかすごい早かったですよね。
そうですね、200はまた200でいろいろ変えてやってみたんですけど、義足をちょっと変更してみたりとかやってみて、まあいろいろ収穫は得れたんで、そうですね、まだ納得できるような走りではなかったんですけど、これからやるための材料となったので。
そうですね、まあ、陸上との出会いっていうのはやっぱり人生の中でも大きかったですね。
そうですね、やっぱりラグビーで多くのことを学んで、ラグビーで学べなかった陸上でまた多くのことを学んで、でいろんな人の出会いもあって、何かこう本当にすごい楽しいな、陸上ってすごい好きだなって思えるので、なんかいろいろこう良さとかを話していきたいですね。
本当ですね、ズバリ卒業しても瀬戸にはいますかね。
どうですかね、あんまり分かんないですけど、 どうだろうな、なんかあんまりでも都会の方には行かないんじゃないかなと思うんですけど。あ、
まあ、まだね進路が決まってないですからね、はい、どこに行くかわからないかと思いますが、ぜひあの瀬戸のことをね、はい、もっと盛り上げていただいて、ぜひ頑張ってほしいなと思いま す, ます。はい、じゃあラジオを聞いてる皆さんにメッセージを、はい、なんか女の子が一生懸命いるけど知り合いですか。
あ、そうですね、
あれ学童、
学童じゃなくて、うん、大学の。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあメッセージをラジオを聞いてる皆さんにお願いします。
はい、これから僕は一歩一歩やってもっともっと高めていって、今度こそかっこいい姿を見せれるように頑張っていくので、ぜひ引き続き応援のほどよろしくお願いします。
はい、はい、ね、もう名古屋学院大学でオリンピックパラリンピック通じて初って言ってましたもんね、はい、出場。
そうですね、はい、
はい、で初のメダリストにもなったということですので、うん、ぜひこれからも応援しておりますので、はい、また3年後、はい、まあ、その前にもぜひね、出演していただきたいと思います。はい、今日は本当にお疲れのところ、またお忙しいところありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、ともみとともに、今日のゲストは東京パラリンピック2020陸上ユニバーサルリレー銅メダリストで名古屋学院大学4年生の大島健吾選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。